こんにちは。オランダ在住17年の山本直子です。このポッドキャストではオランダの教育や子どもの生活についてお伝えしています。今回は日本で8年間高校の英語の先生をされていたという、三島直さんをインタビューします。日本の教育現場での経験、どんなものだったのか、それからオランダに来てからはどんな発見があったのか、すごく興味深いですよね。それでは早速インタビューをお楽しみください。
今日は、オランダデンハーグにお住まいの、三島直さんに、いらしていただいています。三島さんは、日本で、高校教師の、経験がおありということで、今日は、ね、すごく日本での経験とかもすごく興味深くて、お話しするのを楽しみにしているんですけども、三島さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
じゃあ三島さん、まず、簡単に自己紹介をお願いします。
はい。三島直と申します。今はオランダのデンハーグに住んでいます。私たち夫婦はですね、私だけではなく夫も一緒に移住してきたんですけれども、日本で8年間、大阪府で公立の高校で、教諭として働いてきました。でそれで、2019年にですね、オランダに移住、家族で、私が母子で最初に娘と来て、夫は1年後に一緒に参加したんですけれども、そういう形でオランダに移住してきました。で、移住した目的というか、狙いっていうのは、私たち自身が日本の教育をこうもっとですね、もっと良くしたいと思った時に、やはりこう視点が足りないっていうのと、また経験が不足しているっていうことで、こういい教育とは何なのかとか、世界の教育っていうのはどういうものなのかっていう視点を持たずに日本の教育を見つめている中で、やっぱりもっと広い視野を持って、社会と教育っていうものを見つめ直したいと思ったのがきっかけで、私たちには、後ろに自分たちを育っていったたくさんの生徒がいるので、その生徒たちが、大人になって、子供を産んだり産まなかったり家庭を持ったりっていうのは自由なんですけど、そうなった時に、先生この社会生きにくいよってならないような社会にするためには、私たち教育者ができることは何なのかっていうことを、模索したくて、オランダという国に、来た次第です。はい。
すごい、もうそういう先生がいらっしゃるっていうだけでもうなんか本当ね、心強い感じですけど、このオラ、前日本で高校の先生をされてたのは何の先生をされていたんですか？
私は英語で、主人は社会全般ですね、社会科。はい。
それで、2019年、8年間、それまで、はい、先生をされていて、オランダに来ようっていう、そのオランダ選択っていうのはどういうきっかけだったんですか？
オランダを選んだのは、もちろんそのビザが下りやすいというか、住めるっていう国を選ぼうと思ったら結構限られてくると思うんですけど、私はそのユニセフのレポートを見た時に、正直ほんまかっていうのを子供が世界一幸せだっていうことを、まだその時は2013年2017年ぐらいのレポートですね、2年連続で取って、ほんまかっていうのを見たかったっていうのが正直なところです。やっぱり視察とかそういった形で見て感じられることもあると思うんですけど、やっぱり私は住んで話したかったんですね、周囲のオランダの人たちと。どう思ってるとか、どう感じてるとか、深く話がしたかったし、先生自身がどう思ってるのか、そういったこう結果とかに対して本音の部分とかっていうのをするには、やっぱり視察とかでは不十分だなと思って、でそのオランダを選んだのは、そのオランダに、拠点を置くことで、やっぱり北欧にもアクセスがしやすくなるので、いわゆるその教育の、源流というか、こうやっぱその流れを受けていると思うので、ヨーロッパ諸国はだ、そこにアプローチできるっていうところの、地理的な意味でも、オランダが私たちにとっては、ベストな選択かなっていうふうに判断してオランダにしました。
その前に一回なんか見に来たりとかしてたんですか？
そうですね、私そうです、一人で視察に旦那に子供を預けて2週間ほどオランダに一人で視察に来て、
うん、
で住めそうだなっていう判断はついたので、
うん、
はい、
うん、
ここにしようと思いました。
すごい、でもお二人で学校を辞めてくるってすごく勇気いることでしたよね。
そう、 そうですね、特に主人はまだなんていうのかな、自分が働きたいと思えるような、
うん、
学校に赴任することが決まったので、
うん、
だから1年やっぱりもう少しちゃんと、うん、働きたいと思っていた学校で経験を積みたいということで、彼は1年やっぱりちょっと僕は日本に残りたいって言ったので、それをやっぱ尊重したくて、なので私と娘 でその娘の年齢がちょうどオランダの小学校が始まる年齢になったので、それは私は大事にしたいって逆に思ったので、じゃあ1年ちょっとバラバラになるけど1年は頑張って乗り越えようという形で決めました。
すごい。じゃあそのでも8年間先生をやってる中でちょっとやっぱりなんか積もるものっていうか、なんかちょっと違うぞ、ちょっとなんかもっと違うのあるんじゃないっていう、その辺のなんか模索、一番なんかこう決め手になったっていうか、なんかどういったことが。
そうですね、なんかやっぱり、私が見た風景ですけど、これはまあ日本全国っていう意味ではなくて、やっぱりその先生と生徒が、なんていうのかな、先生と生徒の関係しか見えないというか、こう本音で語、先生が本音で語ったりとか、先生が人生を語ったりとか、なんていうのかな、こう人と人とのつながりっていうのをやっぱり希薄に感じて、私はで、まあ、もちろんそれは先生のキャラクターとか性格もあるので一概には難しいことかもしれないですけど、で私たち実は1校目は工業高校でやってるんですね。
あ、はい、
で 工業高校っていうのは、まあ、結構、96%、7%ぐらいが男子生徒で、その中に女の子がちょろっといて、でかつ、まあ、あまり座学が好きではない子たちですね。で私はそこは常勤講師という形でフルタイムのまだ講師の時期だったんですけど、1年目で、なんか その子たちその生徒たちと出会ったことはやっぱりこう教育って何なんだろうっていうことをこうガツンと考えさせられる1年だったなっていうふうに思っていて、心でぶつかってくるんですよ本当に。だお前のことが嫌いやとか、すごく言ってきますし、なんでお前の授業なんか受けなあかんねんとか、なんで英語なんか勉強しなあかんねん、日本から出るつもりなんか一生ないのに、なんでお前の授業受けなあかんねんっていう、まあそういう感じですね、最初は。はい、その点その工業に関する部分はやっぱり自分たちが手に職をつけて工場に就職するなり大事な部分なので、あと工業の先生結構職人気質で怖い方も多いので、そこをこうビシッとやるっていう、まあ普通科の授業ですね、結構なめられやすいというか、なんでこんなん勉強しなあかんねんっていうところですね。でも実は私高校中退なんです、私自身が高校中退なんですよ。で、まあ、私の場合はその生徒たちに高校中退って言うと、あ、先生もなんか窃盗したんやなとか、盗んだバイクで走り出したなんかとか言われるんですよ。ちょっと世代違うんですけど、なんか言われるんですけど、私の場合はちょっと特殊な、私立の吹奏楽の高校に通っていて、全校生徒が50名ぐらいしかいない、宝塚音楽学校の姉妹校みたいな学校だったんですよ、音楽に特化した。で私はちょっとそこでやっぱ合わなくて、学校が、まあ、話すと長くなんですけど、行きは右肩にカバンを持って、帰りは左肩に持って、2列渋滞で足を揃えて歩かないといけないような学校なんですね。
そんなことが決まってるんですか。
当時は、今はどうか分かんないですけど、当時はそうだったんですね。いやでもその実は私一家が音楽一家なので、全員楽器をするんですけど、吹奏楽の一家で育ったので、まあ、それがナチュラルというか私にとっては。で姉もそこを卒業して、あんまり何も考えずに吹奏楽好きやしと思って行ったんですけど、なんかその反面英語も得意で私。高校に入った時にその学校で習う英語のレベルの低さに結構愕然としたんですね。
あ、
やっぱ吹奏楽に特化してるんで、吹奏楽をしに来てるんですよ、みんな生徒が。
なるほど。
でそこで 自分の将来を思い悩んだ時に私学校行けなくなってしまってちょっと鬱っぽくなったんですね、うん、で登校拒否になって学校に行くたびに過呼吸になって救急車で運ばれるみたいな時期が結構長く続いて、うん、でそれで、まあ、結局辞めたんですけど、うん、なので学校に期待しないというか、うん、なんかこう焦燥感みたいなものを感じてる生徒の気持ちはやっぱどこか分かるんです、うんうん、私はその生徒たちを見てるとやっぱ心を通わせたいのに先生がピシッ、うん、先生として振る舞い始める時の虚しさとか、うん、やっぱ心を通わせたいと思ってるその生徒たちにとってやっぱ先生はもっと身近でフランクでもっとこうなんていうのかなこう慣れ合いじゃないけど、
うんうんうんうん、
もっと身近に感じたいんですよ。やっぱ愛が欲しかったりとか
そういう
の。だからその生徒を見た時にやっぱりもっと心を通わす教育があってほしいなってすごく思いました。
あ、なるほど。
で大人に対する諦めとか、うん、そういうのってその多感期に感じたものってやっぱどこか学校嫌いを作ったりとか学校に対する期待をなくしてしまったりとか自分の中で消してしまったりとか、なんかそういうのにつながるし、うん、なんか諦めが強いなと思ったんですね。だから結構私はその中でそうじゃない授業を結構しようと努めてて、
うんうんうんうん、
まあ他の先生から見るとなんかこう生徒がね私にこう肩を組むような素振りを見せたりとかしてなおちゃんみたいな来るのをよく思ってない先生がいるのももちろん分かってるんですけどでも私はそういうポジションでいたいなって思ったんです生徒にとって、
うんうんうん、
そういうポジションでいるから、うん、そうじゃない人に話せないことも私に話せることがあるし、
うん、
でなんかそういうことをこうそういうふうに過ごしてるうちにこう教育に期待しない子どもたちの数っていうのがやっぱすごく多いなって思って、学校に期待しない、もう学校なんか別に話聞いてくれない、先生が言うことはいつも正論で、
うんうん
うん、なんていうのかな、自分たちをこう丸め込もうとすることしか言わない、
うん、
乱すやつが嫌だとか、
なるほどね、はいはいはい、
なんかそういうので結構経験で感じてきたことが大きかったなと思います。でそういう子たちがこう将来大人になって社会に出ていくことを考えた時に、自分その人たちがまた世帯を持って子供を育てた時に、学校なんかもうしょうもないとこやでって思わないでほしい、学校行くのは楽しいし先生も結構いいやついるでみたいな、
なるほど、
はい、なんかそういったところでもうちょっとこう教育っていうことが他の国でどういう風にされてるのかなっていうのを見たいなっていうのはあったかなと思
う。その工業高校に行ってその後まだ普通の公立高校にも移って、
あ、はい、そうですか。そうです、全日制のいわゆる、まあ、ちょっと進学校みたいなとこ行ったりとか、その後はまた体育科があるような学校最後を勤めたんですけど、
その普通 の, その公立高校の場合はやっぱりその受験とかが多分工業高校とかとはまた違って、
うん、違います ね,
ね、大学 の, その受験っていうのが出てくると思うんですけど、そこでやっぱりなんかこう先生のプレッシャーっていうか、ここなんか結構一番こう日本とオランダの違いじゃないですか、その受験あるかないかとか
って。そうですね、
システム自体がその辺のなんか、はい、プレッシャーとかってのはすごかったですか？
そうですね、私結構高校3年生をそれこそ持つことが多かったので、うん、まあ、受験生と言われる子供、うん、生徒たちですよね、プレッシャーはやっぱりすごく感じて生きてるんだなっていう子たちが比較的多い高校だったかなとは思います。結構やっぱ塾にも行くし、でなんかそこで見た虚しい構図っていうのはその、うん、まあ、受験生じゃない場合でも結構家と塾と部活みたいな三角形の中でしか行動してないというか、高校生がなんか疲弊してるんですよね、高校生なのに。
あ、そっか。
そうだから結構部活でオフとかがあると、あの、何していいかわからんって言うんですよ、
うんうんうん、
で多分もうそのサイクルでずっと忙しくしてるんで、うん、自分の楽しみとか自分が何が好きとか、
う
考える余地もなくサイクルの中ですごく忙しく生きていて、
うんうんうん、
休みをポッと与えられると、
うん、
これやろうっていうよりはなんか何していいかわからんし疲れてるから休みたいみたいな。
それ学生でね。
でその子たちはもちろん私これは私の主観ですけど、
うん、
あのすごく限られたコミュニティで生きてしまっているので、うん、そこで問題が起きると辞めることもできないからすごく人間関係に苦しむんですね。
あなるほど。
でその人間関係の苦しみを親に相談しようっていう気も起きないし、
うん、
まず自分疲れてるしっていう中でやっぱなんか暗いんですよ。なんかしんどいことあったみたいな。で私が授業の合間とかで聞くと、まあ、こんなことがあってすごい学校に来るのがしんどい。なぜかというと学校に来るのに部活に行かないっていう選択をできないから部活で人間関係の問題があると学校にも来たくなくなる、
うんうんうんうん、
部活にも行きたくない、
うん、
塾は行かなあかん、
うん、
なんかがんじがらめすぎるやんと思って
あなるほどね。
だからそこには、
うんうん、
そういうタイプの学校にはそういう子たちがまあいて私は幸いまた年齢がまだ若くて、
うん、
生徒たちと年齢が近かったので、うん、また生徒たちがこう肩を組むように私のところに行って諸先生聞いてやみたいなで言えたらいいですけど、
うん
ね、言えたら聞いてあげられるんですけど、
うん、
言っていない潜在的な生徒もいるって私は思ってて、ね
うん、
もちろん私が合わないと思って話してる子も話さない子もいますよ、ね
うんうんうん、
性格的に、
うん、
だもちろんそういう子もいるから、
うん、
この子たちは本当にこう苦しみの中で生きてる部分もみんなじゃないですよ、
うん、
でもすごく忙しくて思考する時間もない、うん相談する時間もない、うん、相談にフィットする先生がいないかもしれない、うん、一体この子たちはどうやってこうそれを発散して生きていくんだろうなって思ったこととか結構あります。
そうね。自分もどうしてたかなってちょっと考えるけど、まあ、私帰宅部だったんで結構ブラブラしてましたけどなんかロックスターとか大好きでなんかコンサート行ったりとかね
うん、そうなんです。だからやっぱり好きなものがある子は強い
ん
ですよね。あえて帰宅部を選んだりとかあえて部活にね入らないとか、うん、緩い部活を選ぶとか他にやりたいことがあるからっていう、
うんうんうん、
けどなんかやっぱり全体の流れでやっぱすごく一生懸命部活をやる雰囲気の学校の中で、
まあ確かにね、
それを選べる子っていうのはやっぱ少なかったりとかして、
うんそうですね、
で一回入ると結構もう連帯感ガチガチでやられる部活に入っちゃうと、うんね、今度抜けられないんですよ、
ねうん、先輩とか怖いしね。
そうなんです、
うん、
こうなんていうのかなこう外堀からこう埋めていくというかね攻めていくというかねこうガチガチになりがちで
確かに、
うん、遠くから私は結構私はね幸い自分で辞めるって決断をできたしそれで自分の舵をと、うん、人生の舵を取るって選択ができたけど、うん、もちろんその勇気が出ない子がいることも分かるし、
うん
どうすど何をどこからっていうふうに思う日々でしたね、
うんうんうん、もうその学校を辞めてオランダ行きますみたいなになった時ちょっと、ま、周りの反応とかってどうでした？
すごく仲いい先生とかはすごいやん頑張ってみたいな感じでしたけどあもちろん批判的なことをこそこそ言う人もいました。なんかそのいわゆるその逃げですね。日本社会からすると多分逃げチャレンジではなくて逃げでそんなことで変えられるわけないけどまあ頑張ったらみたいなとか あと意外私、まあ、別に自分がヒーローだとも全然思ってないしこれは私の選択なんで、うん、私が納得して選んだチョイスだから別にそれで私はいいと思ってるんですけど、
うん、
でも仮に私が残る立場だったら、うん、その先生とコネクションを作って、
うん、
あの教育をもっと良くするためにどうしたらいいかっていうことを自分から吸収しに行くだろうなとは思います。
あ
けど残念ながら、
うん、
日本の学校先生たちはやる気がないのではないんですけど、うん、やっぱ忙殺されて思考が働いてないので、
なるほど、
目の前のことに必死なので、うん、そこまで考える余裕はない、
うん、忙しいんでしょやっぱり激務ですか？
激務ですね。私夫はすごくあの体力に自信があるタイプだったんですけど電車で倒れたんですよ、
うん、
で、それがすごく私たちの人生を一回立ち止まって考えるきっかけになりましたね。やっぱ死ねない。
そうですよね。それ過労死ですよね。これで死んでしまった。
はい。
でもそれ
仕事が好きでも死ねないですね、うん、子供を残して。
それ例えば どういう感じの忙しさなんですか。もう子供たち その学校授業の準備とかもちろんあると思うし、まあ、テストもあるでしょうけど、うん、他には例えば
部活動と、
あ、そっか、
はい、部活動は結構その主顧問というふうにこう主になる顧問とかになると、まあ、もちろんその人のマネジメントの方法にもよりますけど、
うん、
やっぱ結構土日って試合が入るので、
うん、
多いですよ。365日中300日ぐらいは連勤とか
休みがない。何部だったんですか？
あ、主人はハンドボールで、うん、私は一度吹奏楽を持ったんですけど、経験上、
うんうん、
あ、これは良くないと思って断りました。1年で。
あ、そうなんです。それもできるんですね。やらないっていうのもできる。
あ、でもすごい白い目で見られます。
あ、そうそうか。
あの、だってあれそうです。学校からすると歯です。あ、そうです、う
ん、ボランティアですよね。
に近いですね。
いや、
一応給与は出てるんですけど、あの、割ってみると最低賃金以下とかになるんで。
そりゃ時間だって土日もやってますもんね。あの練習とか。
そうですね。また社会はそれはそれで、そうしてくれる先生をいい先生だって判断してしまう、うん、そこの歪みにも問題はあると思います。
まあそうでしょうね。
うん、なんか私たちの子供を土日も忙しくさせてくれる人がいい先生、
うん、もう熱心な先生みたいな感じ
ですね。そうですね、熱心な先生です。うん、熱心な先生の見き方が違うんですよ、全然。やっぱり、
うん、
海外とその、ま、アジア圏というか、うん、日本、うん、特に、ま、日本で言うと、
そうね、
やっぱ金八先生とか、うん、GTO とか極性みたいな先生がいい先生ですね、うん、勤務時間外でも子供のことを考えてくれてる人。
バリバリやってましたね、金八先生。じゃあもう勤務時間なんて、じゃあ何時間ぐらいになるんですか？
残業とかで言うと月100時間超えてる人とかいますよ。とか学校に泊まる人とかいましたよ。
え、マジで？だって夏休みとかないですよね。夏休みなんか、私夏休みは先生休めるからいいな、学校の先生っていいなって思ってたんですけど、前だけど、なんか
出勤します。
出勤ね、何のためにみたいなあるんですけどね。
うん、でなんか結局昔はそうだったんですよ。昔はあの、うん、パソコン上でね、ログインログアウトとかいうことで管理されることもなかったんで、結構ハンコバババババババみたいな感じで、
うん、
あの学校に来てた風にすること、うんうんうん、そこも形式が残ってるんですけど、休みにするんじゃなくて一応出勤したみたいな感じで、
うん、
それもそれでどうなんてことなんですけど、
うんうん、
なんですけど、結局ね、社会があの学校をそうやって批判し始めるんですよ。学校の先生も、
うん、
給与もらってるんやったら働けっていう風に言われると、
うん、
やっぱ学校ってそういう風な場所じゃないのに、
うん、
結構そういう風にドライブされるようになってしまうんですよ、日本って。
うん、いや、
でもなんかオランダはまだそこに寛容っていうか、オランダじゃなくても、
うん、
結構私オーストラリアとかもあの生徒連れて短期留学とか行くんですけど、あの、ま、例えば休んでる間の給与は出ないっていう国もありますね。夏休み、
うん、
授業をしてないからって、うん、いうとこもあれば、いやいや先生普段その学校がある時間むちゃくちゃ忙しいんやから、
うん、
休みの分は給料払ってあげて、その夏休みにこう得たパワーを教育に生かしてくれるっていう考え方しようよっていうのは結構オランダですね。
うん、なるほど。オランダ6週間ありますもんね、夏休み、
うんうん、そうですね。だからそうです、まあ、それね、結構オランダでも議論ありますけど、先生たち夏休みね、うん、休んでんやから給与低いことに文句言うなっていう人たちももちろんオランダにはいますね。
あ、うんうんうん、
でも今教員不足で結構問題を抱えていて、
う、ね、
うん、なので、でもそうですね、教育はそういうものじゃないっていう強いスタンスを持たないと、
うん、
やっぱり先生たちが休んでる時期に得たこう影響とか、
そのそう、ね、
ゆとりを教育に反映してくれると思って、うん、お休みを OK とするっていうのが、うん、私は、まあ、教育であってほしいなと、
うん、いや、私はたもう個人的には先生は一番その世の中で待遇のいい環境でなければならないと思ってるんですよ。もう一番の精鋭が集まるべきで、もう待遇も一番よくあるべきだと思うんですよね。
うん、
うん、
いかがでしたでしょうか。日本の学校の先生って部活動もあるし大変ですよね。それはまあ私たち親が学校教育に求めていることっていうのが日本の先生たちに圧力を与えているっていうことなんですかね。そう考えると、先生たちがもっと教育の本質のところで力を発揮できるように、私たち親も日本の学校教育に求めるものをやっぱり考え直さなくちゃならないなと思いました。次回は三島さんがオランダの学校教育で驚いたこと、特に先生たちの働き方の違いなどについてお話を伺います。来週もどうぞお楽しみに。